もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
次女なんですけども、
はい、
部活のことなんですけども、
はい、
本人は、学校にちゃんと通ってるんですけども、
はい、
いまいちこう結果が出ないというか、まあ、選手として採用され使ってもらえなかったりとか、
うん、
なので応援してる私の方がちょっとこうもう慣れてきてしまって、
はい、
で応援しなきゃって思うんですけど、辛いっていうのか、なんて声かけていいのか、自分がこう辛くなってきちゃってるんですけど。
まずあなたはおいくつですか？
はい、私は48です。
48歳。
はい。
ご主人は？
46です。
46歳。
はい。
で、お嬢さんが2人いらっしゃるの？
そうです、そうです。
ご家族はそうすると4人？
そうです。あ、今ちょっと長女はあの大学で出てるんですけど。
あ、お家にはいらっしゃらないのね。
はいはい、はい、
で、部活って何？スポーツ、それとも音楽とか芸術？
スポーツです。
あ、スポーツ。
スポーツを選んでその高校に入ったんですけども。
なるほど。
厳しい世界だとは思ってで入れたんですけど。
まずね、
はい、
とりあえずその次女の方ね、
はい、
小学校中学校どんな子だった？
その地域地元ではそこそこ、こう選手としてやってきてて、
うん、
で性格的には友達も多いし、
はい、
あの、で私も、下の子っていうこともあって、こう気づかないうちに成長してたっていうところもあって、上の子ばかりやっぱちょっと気にして生活してたので。
ご長女はなんかやっぱり部活やってらした？
あ、同じ環境でした。やっぱりスポーツで高校も選んで、
うん、
で上の子はまあそんなに悩むことはなかったんですけど、私自身が、
おっしゃってる意味は、
はい、
この上のお嬢さんはすんなり選手になって。
そうですね。
それでそのまま大学もそうするとスポーツで入学できちゃった。
そうです、ね、そうです。
ああ、なるほどね、うん、
はい。
でその下のお子さんの場合は小学校中学校は選手だったんだけど、
はい、
うん、高校に入ったらなかなかレギュラーに なれなくなっちゃったのね。
そうですね。うん、でね、あの同期のお友達とか、
うん、
こうはもうどんどんどんどんよそのまあ高校で活躍してるのに、
ええ、
なんかこう比べちゃいけないと思うんですけど、自分の子だけこう一人置いてかれちゃってるような、一生懸命やってるのにこう結果が出ないっていうのがなんかこう見ててこう辛いというか。
でお嬢さんの方はどう思ってらっしゃるの？
は、学校は楽しいと言って通ってて、
うん、
で部活も大変だけど、
うん、
やめないっていう、
うん
うん、嫌だとは言わないんですね。で、うん、多分私の顔色も見て言ってるのかなって思うんですけど。
例えば補欠になっちゃってても、うん、そのことについてはそんなに落ち込んでない？
落ち込んでる時もあります。やはりこの子だけには負けたくないっていうのもあって、その子と比べた時にクッと負けちゃった時に、
うん、
その子が先にユニフォームもらっちゃったとか、
うん、
そうなった時にやっぱりすごい泣いてたし、
うん、じゃあなんか勝ちたいっていう意地も持ってんのね。
あ、あると思います。
これがだからお嬢さんね。
はい。
で、あなたは、
はい、
要するにそのお嬢さんに期待していたのに。
そうですね。
お嬢さんが、まあ、選手として選ばれなかったりっていうので、 あなた自身の方がショック受けてるわけね。
そうなんですよね。なんか分かってはいるんですけど。
何が分かってんの？
そんなに思い通りにいかないっていうこととか、
うん、
今までの土地がちょっと広い世界に出てるからすごい子たちがいるのは分かってるんですけど、
うん、
悔しいっていうのか情けないっていうのか、
うん、
私はどういうふうに 思ってこう子供を見ていけばいいのか、
うん、要するにあなたが
辛いんですよね、だから
あなた自身が一生懸命応援してんのに、
うん、
お子さんが、まあ、なかなか芽が出ないんで、
うん、
悔しくなってもう応援したくもなくなってきちゃった。
お母さんたちがやっぱ集まるんですけど、
ええ、
そういうのにももう行きづらくなる、
うん、
でもやっぱ行かなきゃいけないと思って行くんですけど、
ええ、
楽しくない、
楽しくない、
あ、また結局出なかったなって要はそうなんです、私の気持ちをどういうふうにこう解決、うん、落ち着けていけばいいのか、
ね、うんうん、あなたの気持ちをどういうふうにしたらいいかということね。
はい、
はい、今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみようと思います。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします、はい、
あのね、
はい、
一番の問題はね、
はい、
あの長女が大学生になって、
はい、
次女しかいなくなって、
はい、
次女に 100% 目が向いちゃったっていうそういうことなんですよ、はい、そういうことなんです。それでね、
はい、
次女さんのことだけを考えればね、
はい、
学校は楽しいし、部活はやめたくないし、ね、うん、これね、楽しんでんですよ。でね、そりゃあの、うん、ユニフォームもらえなかった時には、
はい、
それは誰だって落ち込むんで、うん、
はい、
あのね、はい、多分ね、あの、もし、この次女さんが繋がってるとすればね、それはあの母親の気持ちが辛いんだよ。母親の思い通りに動けないっていうかね、母親を楽しませてやれないみたいなことが辛いんですよ。あのね、
うん、
次女の特権っていうもんがあるのよ、世の中には。まあ次男の特権でもいいけどね。それ何かっていうとね、はい、結構上の子ってさ、親の思い通りにグーッと行くことがあるんだよね。でね、下ってね、それを見てるじゃない、はい、それを見てるとね、はい、なんかすごくまあ、スタートも早くなるし、
うん、
楽しいし、
うん、
ちょっと時には上を抜いたりしてね、そんな時期もあるわけですよ。
はい。
ところがね、これやってても、なんぼのもんじゃみたいな、はい、計算も早いのよ、実は。あのね、私の知ってる高校はね、
はい、
野球部員80名いるんですよ。でね、
はい、
いけるのは9人だけなんだよ、試合に出られるのは ね、
ね、
まあまあ、ね、補欠がいるにしてもですよ、
うん、
それでね、
うん、
その私の知ってる高校の話をしますけれども、
はい、
それ大学に入って、
うん、
何人やるかっつったら1人か2人、その9名の中の、
うん、
ね、その1人か2人はどうなるかって言ったら、はい、プロに行けるのはいない、
ま
あ、うん、いることもあるかもしれない。つまりね、どんどんどんどん努力すればするほど狭くなって辛くなるのがこの世界じゃないですか。それ誰でも分かってるじゃない、
うん、
うん、誰でも分かってるじゃん。でね、はい、もしこれで名をなす子だったらね、
はい、
ほんなら、ユニフォームもらえたとかもらえないとかで悩んでないんですよ。
うん、
ね、でつまりね、次女の特権は何かっていうとね、
うん、
長女が、
はい、
一生懸命に努力して手に入れたことを、
うん、はい、
ただの楽しみにできるってことなんですよ。つまりね、
はい、
ただの趣味とか娯楽にしてみたらね、すごい上手い子でいけるの、一生いけるの、
うん、
うん、同じ競技を何歳になってやろうがね、
はい、
ちょっとあんた上手いじゃないってことになるわけ。
あ、はいはい、
これは楽しいんですよね、
うん、
だからね、この長女と次女はやっぱり分けて考えなきゃいけないし、はい、そしてこの次女さんが不幸だったことは、はい、母親の目が自分だけに注ぐ時期があったって、はい、しかもまだあと3年くらい2年くらい続くっていうことがね、ちょっとこの次女さんのご不幸なんだけど、
はい、
ね、こ親がね、しなきゃいけないことはね、楽しむってことを教えることなんですよ。これどうやって楽しむっていうことを教えるかって言えば、それはあなたが楽しまないことには楽しむってことは教えられないわけよ。あなたが辛くなれば次女さん辛くなっちゃうんだから。
そうなんですよ。
ここがね、母親のね、
うん、
貫禄の見せどころだと思うんだけれども。
はい。
うん。 やっぱり楽しみましょうっていうことをね、うん、口に出して言ってやること。それとね、
うん、
あの、応援に行って帰ってきた時にね、はい、楽しかったって言ってやらないと。
結果がどうであれ。
結果がどうであれ、子供が出なくてもだよ。うん、今日面白かったねって。
うん、
うん、な、何々ちゃんも良かったじゃない、何々ちゃんも良かったじゃないと。うん、あ、面白かったねっていうことをね、本当に面白かったっていうふうに、多分思えないだろうから、本当に面白かったっていう、なんか、ふりをしてね。
はい。
それできますよ。子供のためなら。でね、うん。今多分、あなたを、あなたの友達が見るとね。
はい。
楽しそうに見えないんだと思う。うん。
そう思います。
うん。楽しそうに見えないっていうことはね、あなたにもとっても不幸だけれども、
はい。
このお嬢さんにとっても不幸だし、
はい。
この楽しくないっていうことがね、どれだけのことを潰してるか、どれだけの楽しみを諦めることになるか。この次女さんが、
はい。
幸せになるか、不幸になるかはあなた次第よ。あなたが嬉しくしてれば、いい青春時代だと思うよ。うん、部活も楽しかった、あんなこともした。ママも楽しそうだった。
うん、
うん、あの一緒にあんな大会にも行った、こんな大会にも行った、あれは面白かった。
うん、
うん、それがね、力になるんです。また他のことをしようとした時にね。
ああ、
うん、
これだけじゃない、ね、
これだけじゃないに決まってるじゃん。これだけの子だったらユニフォームで泣いてないよ。
う
レギュラーですよ。うん、
うん、
そんなもんが上に行ってもね、レギュラーなんか取れないですよ。わかるでしょ。
はい、うん、これからの人生、
ね、そうだよ。それはあなたね、こんな16歳の子潰す必要ないですよ。うん、うん、ちょっと次女さん大事にしてください。うん、
はい、
大事に仕方が違ってるようにしか思えない。私は
そうなんですよね。うん、
やっぱり一緒に笑ってさ、
あ、
母親は、うん、あの子供とどのくらいの長さ一緒に笑ったか、あるいは子供を笑わせたかっていうのことだけに価値があるんじゃないかな。
ね、
この事件、私はそう思う。
うん、
うん、大事にして。
はい。
うん、
はい。
ね。
うん。
はい。はい。分かってくれるといいな。本当に分かってくれるといいな。
お分かりいただけましたか。
はい。はい。
うん。
本当かな。
ご自分の感じっていうか入れ込みすぎちゃったな、あの彼女に。うん、
そうなんですよね。
そう、うん、で、なんとかして彼女がね、優秀な選手になるっていう目的の方に、
うん、それが幸せとか思ってた。
幸せなわけないでしょ、あんなもん。
そっちの方にあなたが思い込んじゃったのね。
はい、
うん、
分かりました。
だからあなたが楽しむんですよ。
うん、
うん、人の子を応援心からできるような母親になって見せるのが教育なんですよ。
はい、
うん、それをやってほしい。私はむしろ、
はい、うん、はい、あ、自分の子を応援するんじゃなくて、
そう、うん、人の子を応援するっていう姿をこの次女に見せてやってほしいのよ。
うん、
同じように子供育てますから。
うん、
ね、自分の子に夢中になって悲しくなったりするような母親にならせたくないでしょ
う。あ、そうですね。
それだったらわかるでしょう。
自分も、うん、嫌なんですよね。
そうでしょ、そうでしょ。
うん、
うん、母親見て育つんだから。
うん、
ね、
はい、
楽しくしてよ。
はい、
うん、
わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい、
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい。